ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risnan mina san kyo 2020年3月10日火曜日は、私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースをお送りいたします。最初のニュースです。北京が映画祭りはコロナウイルスにより延期された。中国最大の映画祭りの一つであり、北京国際映画祭り BIFF は、国内でのコロナウイルス COVID-19 の拡散に対する警戒に従い、イベントの延期しました。月曜日、The Hollywood Reporter が報道したように、委員会はウイルスの流行を抑えるための地域の取り組みに従って、今後、数週間または週1ヶ月以内にイベントの新たな日程を発表することを決めました。もっとも、第10回北京国際映画祭りは2020年4月下旬に北京で開催される予定でした。北京映画祭りの延期は、毎年米国で開催される SXSW 音楽と技術祭、フランスカンヌの航空性映像コンテスト見本市、ヨーロッパのディズニープラス、香港フィルムなどのディズニーランドの発売イベントを含む、世界中の複数のエンターテインメント業界のイベントの延期やキャンセルに続くものです。それで次のニュースです。北朝鮮は外交官をアズマロシアに引っ越される。数十里の外交官と外国人を乗せたとされる思われる北朝鮮の特別便は、3月9日月曜日にロシアの西東端ウラジオストクに到着したと伝えられています。中国からコロナウイルスが広まったというニュース以来、この国は閉鎖していました。乗客はマスクをし、子供を連れていました。彼らは平壌国際空港で列を作り、北朝鮮の保健当局者が白い防護服を着て体温のチェックをしました。現在までにウラジオストクに飛行した人数と状態に関する知らせはありません。北朝鮮は3月2日に平壌に拠点を置く外交官の1ヶ月にわたる隔離を取り消しました。この取り消しにより、必要に応じて国を出ることが可能になりました。次、欧州連合はギリシャで、さらに1500人の難民の子どもたちを受け入れることを検討している。ドイツ政府の報告によると、欧州連合は現在、ギリシャの難民仮設住宅いる1500人以上のシリア難民の子供を受け入れることを検討しています。人道的解決策は現在、シリア難民の子供たちを 受け入れる意思がある。連合で欧州レベルで議論されています。ドイツ政府自体、適切な人数を受け入れる余裕ができています。トルコが欧州連合へ難民が行くのを阻止できなくなった後、ギリシャが激しい圧力を受けたため、この両力がなされました。この危機の最中、トルコのレセプ・タイプ・エルドアン大統領は3月3日月曜日、欧州連合との協議のためにブリュッセルを訪問しました。ドイツとフランスが一緒になって北朝鮮の任務を終了。ドイツとフランスは3月9日月曜日、北朝鮮の代表を連れ帰り、コロナウイルスの拡散が懸念される中、任務を終了しました。これは、在北朝鮮のイギリス大使コリン・クルクス大使がついてで語ったものです。北朝鮮は COVID-19 感染の報告していませんが、コロナウイルス感染が報告されている。すべての国の外国人を30日間隔離しています。また、国境チェックを強化しました。クルクス大使は彼の同僚が北朝鮮を離れて自国に戻った理由について言及していません。クルクス大使はまたコロナウイルスについても言及していません。CNN はドイツ、フランス、スイスの代表者を含む約60人の外国間を北朝鮮から避難される計画が進行中だと報告しました。インドネシア中央銀行、総裁銀行業界はグローバルな変化に対応する準備が必要。コロナウイルスが収束していません。日曜日の夜、石油価格が60アメリカドルから30アメリカドルに下落して石油戦争が起きました。世界の原油価格の急落は世界的な心理からの圧力により起きました。銀行業界は突然の世界的な変化に対応できなければなりません。これは1月9日月曜日、銀行部門における能力標準化、協力に関する覚書の証明イベントで演説でインドネシア中央銀行のペリ・ワルジオ総裁が語ったものです。一方、銀行業界はまたデジタル化に迅速に対応する準備をしなければなりません。総裁によるとグローバル化の低下とデジタル化の工事に対応するには相乗効果変革革新の3つがあるということです。インドネシアは台南部の内部紛争を調停するよう求められた。インドネシアは台南部地域で60年以上続いている内部紛争の調停採用日平和構築者になるように求められました。月曜日、ジャカルタでシニアインテリジェンスの人物であり、また国際平和の人物であるスヘンラ・ヘディ君との死は3月8日日曜日、南ジャカルタでタイの防衛軍事委員会の議長ダトゥクセリ・スティパン・シリリ・カンコン氏とその紛争について話し合うために特別に会談したと語りました。スティパン議員長の訪問は、台南部で激化する内部紛争をさなかに行われました。台南部のイスラム教徒の代表でもあるスティパン議長は、インドネシアにその地域で60年に以上にわたって続いている紛争の平和構築者になるよう求めました。スヘンラ氏は、台南部でのロードマップと平和計画をすでに準備しており、ジョコウィドド大統領に対し、 特別な商品を求めるつもりです。それで最後のニュースです。コロナウイルス感染者は19人に増加しました。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアでの COVID-19 コロナウイルスの感染拡大に対し、冷静さを保つよう国民に求めました。これは3月9日月曜日、ジャカルタの大統領官邸でインドネシア政府のコロナに特化したスポークスマン、アフマッド・ユリアント氏が語ったものです。
Barusan kami dapat pengarahan lagi dari presiden.
Tatkala, watashi tachi wa daitorio kara futatabi shiji wo ukemashita. Kokumin wa tsune ni ochitsuite oku you ni motomeraremasu. Naze nara, kono byouki no keiko wa genzai, genshou teki ni wa bukka de souzou shita hodou de wa nai kara desu.私たちは入院中の陽性例についてすでに報告しています。彼らはすべてサービスニーズの点で自立しています。誰も酸素を使用せず、誰も点滴をせず、自分で看護会を行うことができます。アマチュリアント氏は新たに13人が感染して、インドネシアは合計19人になっていると述べました。彼によると、全員の状態は安定しているということです。米国領空からの感染以外に、第一症例クラスターおよび第三症例サブクラスターの追跡結果からも発見されました。現在、ジャカルタ内外の病院で隔離されています。しかし、政府はコロナの陽性患者が隔離された場所を明らかにしませんでした。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は世界経済のジャカルタ以下のリスクを予測するを想定します。インドネシア共和国のジョコウィドド大統領は、閣僚前年にインドネシアに影響を与える可能性のある今年の世界経済の弱体化のリスクの詳細な評価を開始するよう求めました。この指示は2030年3月9日月曜日に行われたトピック2020年のマクロ経済の枠組みと政治政策と2020年の政府作業計画に監査する議定会議でジョコウィドド大統領によって伝えてられました。大統領は、貿易戦争やコロナウイルスの出現によって、さらに悪化したいくつかの地域の地政学的状況などの様々な要因により、世界経済は依然として不確実性と減速を経験していると注意しました。現在、インドネシア政府は特に政治面から様々な政策を策定する努力を続けています。この努力は増大する価値を減らすために行われました。Sri Mulyani Indrawati、財務大臣は今年の国内総生産に対する国家予算の赤字が 2.2 から 2.25% の範囲に達すると予測しています。これは 2.2% に 達していた2019の赤字実績よりも高いということです。スリムリアニ財務大臣は、2020年の国家予算と支出の準備プロセスを開始するとき、この約2月半で発生した特にコロナウイルスと原油価格の問題に変化を見ると説明しました。大臣は、財政刺激策の策定は既存の成長にしがて整形されると付け加えました。財務大臣によると、現在の成長の弱化が継続すると見ると、最適な整形も見られるということです。世界経済を弱体化させるリスクの少しやな計算はすぐに行わなければなりません。コロナウイルス拡散による影響はすでに現れています。観光客の減少から始めます。インドネシア観光省は実際にインドネシアを訪れる外国人観光客の目標を当初の目標であった1730万里から修正します。その人数のうち、中国からインドネシアへの観光客の貢献は2019年に約 12% に達しました。特にインドネシアへの外国人観光客の減少は韓国からの外国為替収入に影響します。インドネシア銀行のペリワルジオ総裁は、韓国からの外国為替収入は約13億アメリカドル減少すると推定しています。COVID-19 は、都市の実現と取引実績にも影響を与えます。さらに、中国はインドネシアの主要貿易相手国の一つです。この詳細な計算から、インドネシア経済に対する世界経済の弱体化のリスクを軽減する政策が提示されることが期待されます。ジョコ・ウィドド大統領からの女性に応じて、国民経済の回復力を強化できる2020年の財政政策案があります。発生する可能性のある様々リスクを克服し、世界経済の混乱から国民経済を保護することができます。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1950年3月10日にシャフルディンのハサミ金属製作がインドネシアで実施され始めたことについてです。シャフルディンのハサミ金属製作は1950年3月10日に発行したハッタ2世閣僚内の財務大臣であるシャフルディン・プラヴィラナガラ大臣によって確立された金属政策です。この政策の方針によると、ルピア5単位以上の石碑または二課のお金とデジャファシュ版のお金は2つにカットされました。左の切り付きは8月9日の午後6時まで元の価値の半分の価値を持つ法的支払い手段として有効です。3月22日から4月16日まで銀行と指定場所で切り側を 新しい紙幣と交換する必要があります。その日付を加えると右側は無効になります。ただし切り方は無効と宣言されますが、元の価値の半分で国債と交換することができ、40年後に年率 3% で支払われました。次は1952年3月10日にフルゲンシオ・バティスタ元大統領がキューバで権力を掌握するためにクーデターを起こしたことについてです。フルゲンシオ・バティスタ元大統領は1933年から1940年までの事実上のキューバの指導者、1940年から1944年までのディジューレ大統領、そして1952年から1959年の大統領としての独裁者でした。彼のリーダーシップはキューバ革命がフィデル・カストロによって開始された後、1959年1月1日に終了しました。バティスタはドミニカ共和国に逃げ、その後ポルトガルとスペインのマルベラに移りました。彼は1973年8月6日にスペインのグアダラミナで亡くなりました。最後は1977年3月10日にインドネシアのパラパ A2 衛星がアメリカのケネディ宇宙センターから打ち上げられたことについてです。パラパ A2 はインドネシアの通信衛星です。パラパ A2 は1977年3月10日にアメリカのケネディ宇宙センターからデルタ2914ロケットで打ち上げられ、軌道 77BT で運用されていました。その後衛星は1日後に軌道を回り、1988年1月まで動作しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Jangan kau saja masa lalu. Ku nikmati hidup saat ini. Yeah, jangan khawatir yang akan terjadi nanti selama.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌は、ナイフとインドラ・ルスマナのスラマ・アダ・チンタでした。インドネシアより先をお届けしているフォイス・アフトネシアです。次は、インドネシア語をお伝えします。Listener の皆さん、インドネシア語です。今日は、インドネシアはサウジアラビアへの旅行で、妨げられたすべてのインドネシアの巡礼者の基礎を保障することについてお伝えします。インドネシアはヨルダンで約束されたインドネシアの巡礼者の最後のバッジの基礎を確認し、3月4日にサウジアラビアへの旅行を続けることができません。ヨルダンで拘束されたインドネシアの巡礼者は285人で、サウジアラビアの入国許可を一時的に停止するという方針に従ってふるさとに戻ってきました。サウジアラビアの決定は特に基礎の確実性に関連して、拘留された巡礼者に対する概念を引き起こします。インドネシアはアンマンのインドネシア大使館を通じて必要な装置を講じ、ヨルダンのクイーンアリア空港で回収に出席するために迅速に動いていました。3月6日にkemru.go.id から引用されたように、在ヨルダンインドネシア大使アンディ・ラフミアント氏は、海外のインドネシア市民を保護する国家的存在の形として、アンマンのインドネシア大使館は旅行代理店巡礼者の代表者を含む関係者と調整しました。航空会社は巡礼者ができるだけ早くインドネシアに戻るようにする予定です。さらにインドネシアは適用される規則及び規制に従って、巡礼者が権利を習得できるようにあらゆる努力をしました。ヨルダンはウラマのほか、一般的にパレスチナのアル・アクソ・モスクへの巡礼によってリスクされているインドネシアからの巡礼者の巡礼地の一つです。インドネシアからの巡礼者が頻繁に訪れるヨルダンのイスラム史跡の多くには、カフィ洞窟、ムタ洞窟、ヤルムークの戦争遺跡、預言者の仲間の墓、司会などがあります。過去3年間でヨルダネのインドネシア人観光客の数は 30% 増加し、毎年4万5000人以上に達しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Terima kasih.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はエンダとレサのマヌアブルサマでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は西ジャワ州の民族的な料理ブラヨをご紹介します。ガル地域に旅行するときにガルのドドルのさまざまな味に加えてブラヨケーキも試してみる必要があります。ブラヨの形は楕円形で、わずかにシワの寄った皮と茶色です。この特別なスナックはレレス地区、カドゥンオラ地区、ワナラジャ地区で見つけることができます。ブラヨとは黒糖、米粉、ピーナッツ、ココナッツオイルの原材料から作られています。この成分を混合してからブラヨ混合物になるまで攪拌します。ブラヨとはスンダ語から来ています。つまりぶら下がっているケーキを意味します。米風の混合物が揚げ終わったらケーキは小さな竹の棒で持ち上げてケーキの皮を引き上げ、砂糖粉がケーキの底にぶら下がるようにします。このようにぶら下がっているのはガブラヨと呼ばれます。そのためこのケーキはブラヨケーキと呼ばれます。ブラヨケーキの原材料はこのケーキ自体の味に大きく影響します。例えば異なる品質の黒糖を使用すると異なる味が生成されます。そのため原材料の使用においてブラヨケーキを作ることは不注意にすることはできると意味ではなく、材料の品質は美味しいブラヨケーキの製造に重要な役割を果たすと考えられています。ブラヨケーキは温かい時に提供した方がいいです。ケーキが寒いになっても劣らず美味しいです。そのためガルトの典型的なお土産として販売される大量のブラヨケーキを作る生産者もいます。このスナックは様々な味で作られています。少なくともカンクン地域周辺の訪問者が味わうことができる5種類のブラヨの味があります。それはごま味、ジンジャー味、チーズ味、ピナッツ味、オリジナルの味があります。ブラヨの様々な味は通常対象のプラスチック容器で販売されています。価格は小型コンテナの場合は7500ルピアで、大型コンテナの場合は15000ルピアです。一つの大きなコンテナは約20個のブラヨケーキが含まれています。 リスナーの皆さん、これでプサワナインドネシアは終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Ini di tempat pertama aku menemukanmu, kembali ku datangi tempat ini tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu yang baru.
Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu.
Dan kau
aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku.
Listener mina sang, imau kiki tadi tahu tawa. Virgun to Audi no selamat deshita. Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
Listener の皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し。インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマは、Permisi。Permisi。日本語ですみませんです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、パルミシ、日本語で、すみません会話を聞いてみましょう。ケビンは下宿に到着しました。ケビンは、パルミシ、日本語で、すみませんという言葉を使用して、当時、ハウスガードに挨拶します。
パルミシ、パ。
いや、あだパ。
さやまをむちゃりかまるこそん。
リスナーの皆さん、いつものように、パルミシ、日本語ですみませんの単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。パルミシ、パルミシ、日本語ですみません。シラカン、シラカン、日本語で何々ください。カナパ、Kenapa? 日本語でどうして? Tempat kos. Tempat kos. 日本語で下宿. Saya mau cari kamar kosong. Saya mau cari kamar kosong. 日本語で空の部屋を見つけたい。会話で原文は permisi. Permisi.日本語ですみませんと言いました。その文脈で、permisi、日本語ですみませんという言葉は、他の人があなたの存在をしてから、あなたが言うとしていることに注意を払うように使用されます。発言は素性。どれや他の場所で誰かに尋ねる前に、礼儀の一部として捨てられます。応答を得たのし、あなたはあなたの目標を伝えることができます。Permisi。Permisi。日本語ですみません。いや、kenapa? いや、kenapa? 日本語で、はい、どうして? Saya mau mencari kamar kosong. Saya mau mencari kamar kosong. 日本語で、空の部屋を見つけたい。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Permisi, Pak.
Iya, ada apa?
Saya mau mencari kamar kosong.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。この番号、インドネシア語についてもっと知りたいと思う人に役立つことを願っています。 来週他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Abaikan sapanya, dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, dia pasti pikirkanmu walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasang, ima o kikita de tauta wa Yuka Tamada no Sakitnya tu disini deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa ongaku no hiroba wo otsutai shimasu.
Rizna no minasang, ongaku no hiroba desu. Kyou wa Betaria sonata ga utau Burung nori to yumare no uta wo gushikai shimasu. Ahmad Kalik ga sakkyoku shita kono uta wa mitsu no renku de kosei sarete ori 最初と3番目は掛け合いになっています。恋人への憧れている語り。ブルンヌリという題のこの曲はテンポが速く、ぐらぐら揺れて楽しいです。ブルンヌリはアルバム「Dendang Kenangan」terpopuler Melayu Deli の中にあります。ベタリアソナタは1962年12月14日、バンドゥンで生まれました。90年代にハティアントロカがヒットした歌の歌手として有名です。ポップだけでなく、マレーや地域の歌も歌いました。それでは皆さん、最後にベタリアソナタが歌うブルヌリを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.ov voiceofindonesia。 Twitter は @voiindonesia。 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。